オープン礼拝にようこそ。少し心を静めて、それぞれが個人個人がイエス様に向かう時間です。一人一人、孤独は寂しいことじゃありません。しっかりとイエス様にそれぞれが心を向けましょう。詩編9編から1章2章。心を尽くして私は主に感謝を捧げます。あなたの屈しい御業のすべてを語り継げます。私はあなたを喜び誇ります。意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌います。詩編では多く我が魂主を褒めたたえよとあります。不思議な文章です。多分普段皆さんは普段生活する中で我が魂という単語は使わないはずです。今日のドーナツ美味しいな、我が魂喜んでるとか言う人いるでしょうか。おっと、私だけですか。恥ずかしい。でも我が魂という単語はそれくらい使わない言葉です。でも詩編では我が魂主を褒め歌い、そのように言います。魂に命じてもなお主を褒めたたえよ。そうしないと私たちは時に主を忘れてしまうからです。私たちの主は誰か、私たちの王は誰か。一章二章では褒め歌をすごく強調されたところです。そしてここの19、最近謙遜問題について僕は一人で考えています。クリスチャンとなって謙遜になったつもりでありました。でも最近コロナ以降から古い友人たちとの SNS のつながりが多くなりました。そこで普段だと面と向かっては皆さん言えません。なんせ僕が怖い目をするからです。でも SNS を使うとみんな言いたいことが言えるんです。ともゆきってさ、昔から共感力低いよねとか、昔からさ気遣いないよねとか、言葉遣いは汚くないけどさ思いやりがないよねってボロクソ言われる中、僕は気づいたんです。本当にそうだなって。小学科でたくさんメッセージをします。この場でたくさん奉仕をします。うまくいってるつもりでした。うまくいってるとも言われたこともあります。それでも、ああそれこそが私の傲慢の正体だ。主よ、私は思い上がっていました。どうか私に謙遜をください。そこで19、もうあらかじめね与えられた御言葉を読むので、詩編9編の19を読んだとき、主よ立ち上がり、人間が勝ち誇らないようにしてください。国々が見前で裁かれるようにしてください。20、主よ彼らに恐れを起こさせ、国々に思い知らせてください。自らが人間に過ぎないことを。恐れ多くも神になりたがろうとする心もある私です。言葉ではマジ神とかそういう褒め言葉を使う人に神をみだりに使うなと言いますが、油断すると僕も自分を神にしようとしてしまう心があるということを知りました。謙遜はここからです。謙遜になるぞと思ってなれるものではなかったのです。今目の前で立ってるワーシップリードを奉仕する者はただの人間です。傲慢で履き違えて浅はかで情けなくて、でもそんなものを主は立たせてくださいます。心を主に向けるためにお祈りしていきましょう。皆さん、主を心に向けてください。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、死を打ち破られた方、死を打ち破り永遠の命を与えてくださった方、あなたに死を打ち破り賛美します。あなたがすべて、言葉だけではなく魂を持ってあなたがすべてを賛美します。主が立ち上がるとき、あなたが立ち上がり、どうか思い知らせてください。私が人間に過ぎないことを。 永遠に変わらない神に賛美を捧げます。すべてを期待し委ね、受ける御言葉によって強く大きくされますように、すべてを期待し委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ご無理でない方はお立ちください。はじめに死を打ち破りを賛美していきます。少し変わっていますが、楽器もなく賛美をしていこうと思います。イエスは主、イエスは主救い主、これを高らかに宣言していきましょう。せーの。
イエスは主、イエスは主救い主、イエスは主、イエスは主救い主。
人は偉大な光を見ます。暗闇を照らす真の光、すべての人は見る。
すべての人は見る光、暗闇を照らす真の光。
失望はない、
失望はない、主に頼るもの、イエスキリストは
CS 何にも変えられない、どんな宝もあなたに及ばない、命の限りあなたを崇める、言葉のみではなく心を込めてあなたが全て宣言するように神に賛美を捧げましょう。 していきます。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今週あなたからいただく御言葉によって私たちを清め強め大しく立たせてください。立ち上がられる主よ、どうか私たちをあなたの生きた御言葉により立たせてください。すべてを期待し委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日もですね、この場所にまず集まれたことを本当に心から感謝したいと思います。また、今日もライブ配信でこの礼拝に出席してくださっている、皆さんにも本当に歓迎の意を表したいと思います。皆さんと一緒に今日も心から神様を礼拝していきたい、そして心から神様を喜び賛美していきたいと思っています。今日もですね、詩編を続けて読んでいこうとしています。詩編というのはですね、その特徴がありますけれども、本当にバラエティに富んだ内容となっています。詩、ポエムという形スタイルをとっていますけれども、本当にその内容はとても深いものがあります。またそのテーマはですね、実に多岐にわたっていて幅が広いです。この詩編をですね、私たちは、一編一編丁寧に読んでいきたいなと思っています。そんな詩編を読むための、秘訣がいくつかあるんですけれども、一つ今晩申し上げたいと思います。それはですね、繰り返し読むということなんですね。繰り返し読む、これは詩編だけに限ったことではないのかもしれません。他の聖書の箇所でももちろん当てはまることだと思うんですけれども、一回読んだだけではわからない、確かにそういうことがありますよね。けれども繰り返し繰り返し読む中で、詩編自体が語りかけてくる、あるいは心に響くものが聞こえてくる、そういうことがあります。聖書を生ける神の言葉だと信じ理解するときに、確かにそういうことがあるんだなということを思わせられるわけですね。今晩も私たちはご一緒に聖書を開いて、この詩編を通して神様の声、神様の語りかける声に耳を傾けていきたいなと思っています。それでは本日の聖書箇所、詩編第9編、読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はですね、ぜひお手元に開いてみてください。旧約聖書の詩編第9編1節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はどうぞ前のスクリーンをご覧いただければと思います。詩編第9編の1節から20節まで、1節から20節まで、それではお読みいたします。指揮者のためにムテラベンの調べに乗せてダビデの賛歌。心を尽くして私は主に感謝を捧げます。あなたの屈指御業のすべてを語り継げます。私はあなたを喜び誇ります。意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌います。私の敵は退くとき見前でつまずきついえます。あなたが私の正しい訴えを聞かれるからです。義の審判者として王座についておられるからです。あなたは国々を叱り、悪しき者を滅ぼし、彼らの名を常しえに消し去られました。敵は耐え果てました。永遠の廃墟、あなたが根こそぎにされた町々、彼らの記憶さえ消え失せました。しかし主は常しえに御座につき、裁きのために王座を固く立てられた。主は義によって世界を裁き、公正をもってもろもろの国民を裁かれる。主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦、 皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたを求める者をあなたはお見捨てになりませんでした。主に褒め歌を歌え、シオンに住まうその方に主の御業を告げ知らせよ、国々の民に。地に報いる方は彼らを心に留め、貧しい者の叫びをお忘れにならない。主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の苦しみをご覧ください。死の門から私を引き上げてくださる方よ。私はあなたのすべての誉れを語り継げるため、娘シオンの城門であなたの救いに歓声をあげます。国々は自分で作った穴に陥り、自分で隠した網に足を取られる。主はご自身を知らしめ裁きを行われた。悪しき者は自分の手で作った罠にかかった。ヒガヨンセラ。悪しき者は黄泉に帰っていく。神を忘れるあらゆる国々も、貧しい者は決して忘れられることがなく、苦しむ者の望みは永遠に失せることがない。主よ、立ち上がり人間が勝ち誇らないようにしてください。国々が見前で裁かれるようにしてください。主よ、彼らに恐れを起こさせ、国々に思い知らせてください。自らが人間に過ぎないことをせら。さて、この詩編9編全体をですね、繰り返し繰り返し読む中で見えてきたことがあります。それはですね、この詩編に2つの面が同時に語られているということなんです。2つの視点と言っても良いかもしれません。実は聖書を読む上で複眼的な視点を持つことはとても大切なんです。複眼です。複数の目を持って聖書を読むということ。神様は愛の神なのか、それとも義なる神なのか、どちらなのでしょうという問いかけがあります。皆さんはどちらだと思われるでしょうか。神様は一体優しいお方なのか、それとも厳しいお方なのか、一体どちらなのか。両方であると答えることが正しいのだと思います。それはですね、神様もそうなんですけれども、私たち人間にも同じようなことが言えるのだろうと思います。人間というのは素晴らしいのか、それともダメなのか。人間は神の作品なのか、神の子供なのか、それとも罪人なのか。その両面がある、両方の視点が必要である。複眼的に見ていくことが大切である。そのように考えることがとても重要なのです。さて、それでは詩編9編を複眼的に見ていくと一体何が見えてくるのでしょうか。それはですね、過去と現在の視点です。神様がかつてなされたことと今なされていることです。もっと言うならば、座っている神と立ち上がられる神なのです。今申し上げたことをですね、まとめました。ちょっとスクリーンをご覧いただきたいと思うんですけれども、神様の過去とそして現在の姿が、そして神様がなされたことと神様がなされることがある。さらに言うならば、座している神と立ち上がる神がおられる。この2つの事柄が詩編9編全体の中で見られるということです。これが複眼的に詩編を読むということでもあります。どういうことでしょうか。少し説明したいと思いますけれども、私たち人間というのはですね、時間に縛られる存在ですよね。時間、私たちは今現在この瞬間この時にしか存在することができません。過去に戻ることもできなければ、未来に飛んでいくこともできない。今という時間に縛られながら私たちは生きている。しかし神様はそうではないのです。神様は過去現在未来、どんな時間にも縛られることなく自由に存在されているお方なのです。ですから私たちは神様がこれまでなしてくださったことを覚えると同時に、今この時この瞬間神様がなされていることに心を止めていく必要があるのです。 そしてこの詩篇の中ではですね、座っている神とそして立ち上がる神、その両方の姿を見ることができます。どうぞ皆さん、この複眼的な視点、2つの視点でこの詩篇を見ていただきたいなと思うのです。さあ、それでは詩篇9編が一体私たちに何を言っているのか見ていきましょう。1節と2節をもう一度お読みいたします。指揮者のためにムテラベンの調べに乗せてダビデの賛歌。心を尽くして私は主に感謝を捧げます。あなたの苦しい御業のすべてを語り継げます。私はあなたを喜び誇ります。意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌います。さて、この詩篇9編の作者は一体誰でしょうか。そう、おなじみダビデであります。作者はおなじみダビデであるわけですけれども、実はこの詩篇9編にはこれまでにない特徴があるのです。それはですね、この詩が感謝で始められているということなんです。振り返ってみますと、詩篇1編から8編まで感謝で始まっている詩篇、あるいは感謝を歌っている詩篇というのは今まで出てきてないんですね。神様を賛美するとか、あるいは神様に祈るとか、そういうことはたくさん出てきたんですけれども、神様に感謝を捧げている詩篇、それはですね、この詩篇9編が初めてだということなんですね。この感謝で始まった9編が一体どのように終わっていくのか、次にそれを見ていきたいと思うんです。19節と20節を読みいたします。主よ、立ち上がり、人間が勝ち誇らないようにしてください。国々が見前で裁かれるようにしてください。主よ、彼らに恐れを起こさせ、国々に思い知らせてください。自らが人間に過ぎないことをせら。ここを読んですぐに分かることは、詩篇9編が強い願いで終わっているということです。感謝で始まり、そして願いで終わる。なぜなのか、どうして最初に感謝で始まっているのか、なぜそれが願いで終わっているのか、それを読み解くことがこの詩篇を理解する鍵となっていくと思います。さあ、それではこの詩篇9編の登場人物をですね、改めて確認しておきたいと思います。詩篇9編全体をですね、こう改めて眺めていくと、ここに登場人物の姿が見えていきます。私という言葉がですね、まあ何回も何回も使われているわけですけれども、もちろんこの私というのは作者であるダビデのことです。それからあなたという言葉も繰り返し何度も使われています。このあなたは、そうです、神様のことです。さらにダビデと神様以外のある登場人物が何度も繰り返し出てきます。それはですね、敵と呼ばれていたり、また悪しき者と呼ばれている、そういう存在なんですね。この悪しき者がどんな人であるのか、おそらく一人や二人ではないようです。それはですね、悪しき者という言葉と、それから国々という言葉が並べて使われていることから分かってくることです。つまり、この敵あるいは、悪しき者というのは複数の集団あるいは国とか国家というものを指しているということが、分かるわけです。そしてまさにこれらの悪しき者たちこそダビデの敵であり、また神の目から見て悪しき者であるということが見えてくるわけです。少しここで整理しておきたいと思うんですけれども、ダビデは神様に向かってまず感謝を捧げました。でも悪しき者、ダビデの敵が登場してくる。それゆえにダビデはこの詩篇を最後に願いで終わらせている、祈りで終わらせている、こういう流れになっているわけですね。この途中出てきます敵とか悪しき者と呼ばれる存在にも実は両面があるんですね。すなわち悪しき者の過去と現在があるということです。神様がこの敵に対して何を成してくださったのか、 そして神様がこの敵に対して今何をしてくださろうとしているのか。昔も今も悪しき者の存在がなくなることはありません。私たちの周りにもそのような存在が必ずいる。けれどもその悪に対して神様がしてくださることがある。それを見ていきましょう。続けて5節と6節。あなたは国々を叱り悪しき者を滅ぼし彼らの名を常しえに消し去られました。敵は耐え果てました。永遠の廃墟、あなたが根こそぎにされた町々、彼らの記憶さえ消え失せました。私たち信仰者にとって危険なことは過去を忘れてしまうことにあります。過ぎ去った過去が自分とはもう何の関係もないことのように思えてしまう。過去に行われたことを忘れてしまう。思い出すことができない。それは信仰の営みにおいて大きな危機を、危険をもたらすことになります。忘れないでというですね、古い賛美があるんです。皆さん知らないかもしれませんね。忘れないでというですね、賛美なんですけれども、その中にこういう言葉が出てくるんですね。人生の嵐が吹き荒れるとき、人々から笑顔を奪い去ってしまう。けれどもどんなに苦しいときにあっても忘れないでほしい。主が共におられることを、悲しみの夜が希望の明日に変わることを忘れないでほしい。そういう賛美なんですね。ダビデは敵に対して神が何をなされたのかを語っています。神が悪しき者にされたことがどんなことであったのかを語っています。すなわち神様がこれまで私の人生に何をなしてくださったのか、それを思い出しなさいと言っているのです。つまりこれこそがダビデが主に感謝を捧げている理由でもあるのです。心を尽くして主に感謝を捧げます。主の美しい御業のすべてを語りつけます。そのようにダビデは主を喜び、主のなしてくださったことに感謝を捧げるのです。そのようにしてダビデはまず感謝を捧げることから始めました。そしてこれは正しいことでした。大切なことでした。今という時間に私たちはどうしても縛られてしまいます。目の前にある問題や目の前に迫ってくる必要にどうしても私たちは心を奪われ、それにとらわれてしまいます。しかし神様がしてくださったことがあるのです。私のこれまでの歩みの中で神はまさに生ける誠の神であった。そして生きて働かれる神であった。だからまず感謝を捧げるのです。感謝を宣言するところから始めるのです。過去を振り返るということは神様がどんなお方であるのかを確認することでもあります。ダビデの告白はそのようなことを私たちにも思い起こさせてくれるのです。そしてダビデはその中で正しい審判者としての神の姿を浮かび上がらせてくれるのです。続けて3節と4節。私の敵は退くとき見舞いでつまずきついえます。あなたが私の正しい訴えを聞かれるからです。義の審判者として王座についておられるからです。私たちは正しいリーダーがいるのかいないのか、その違いについて知っていると思います。社会が混乱し悪が横行するときに力ある指導者がいるのかいないのか、そのことが大きな違いをもたらすということを私たちはよく知っているのです。皆さんは最近ですね、アフガニスタンで起こったことをもうすでにニュースで聞かれていることでしょう。大統領がですね、真っ先に国外に逃げ出し、そして国内が今混乱に陥っている、そういったことが毎日のように今報道されています。私たちはあのミャンマーで起きていることを、そしてあの香港で起きていることを私たちは知っています。悪が横行し不正が行われるときに、そこに正しいリーダーがいるのかいないのか。ダビデは私の正しい訴えを聞かれるお方がいると言います。敵がいるのです。敵が攻め寄せてくるのです。 敵が訴えてくるのです。悪しき者が好きなままに振る舞い、そして正義が忘れ去られそうになっている。しかしダビデは言います。主が義の審判者として王座についている。ダビデ自身ですね、王座につく者の大切さ、それをですね本当によく分かっていた人だと思います。あのサウルが王様であった時にダビデに一体何が起きたのか、ダビデ自身が一体何をされたのか、サウルが指導者としても信仰者としてもおかしくなっていった時に国がどうなっていったのか、人々がどれほど大変な目にあったのか、ダビデはそのことをよく分かっているのです。王座というのは国を統治していくための大切なシンボルです。そこに座る者次第で国は立ちもするし、そして滅びもするのです。だからこそダビデは信仰を持って、また確信を持ってこう言います。主が義の審判者として王座についている。私たちは自分の正しさを認めてくれる人を必要としています。どれだけ自分で自分のことを正しいと思っていたとしても、それだけでは足りないことがあります。あなたは正しい、あなたは間違っていないと、そのように言ってくれる人を私たちは必要としているのです。家庭においてあなたを正しいと認めてくれる人はいるでしょうか。職場の中であなたを正しく評価してくれる人はいるのでしょうか。この社会の中であなたの訴える声を聞いてくれる人はいるのでしょうか。不正な裁判が行われている社会というのは本当に恐怖に満ちた場所になるのです。正しいものが正しいと認められないとき、人々は混乱していきます。悪しき者が治めているとき、安心も平和も人々から奪われていきます。だからこそ義の審判者が必要なのです。続けて7節から10節。しかし主は常しえに御座につき、裁きのために王座を固く立てられた。主は義によって世界を裁き、公正をもってもろもろの国民を裁かれる。主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦、皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたを求める者をあなたはお見捨てになりませんでした。主が裁きのために王座についている。義の審判者として確かにそこにおられる。そして主は現実にも世界を裁き、そして正しく国民を裁くのです。虐げられた者、苦しんでいる者を忘れることなく、見捨てることもされなかったのです。ダビデはこの時過去を見る目で世界の現実を見ようとしています。悪しき者をそのままにせず、苦しむ者を主は覚えてくださっていた。正しい裁きを行われ、そして悪しき者を滅ぼしてくださった。神様がこれまで何をしてくださったのか、本当に辛く困難な状況の中で何をしてくださったのか、それを覚えること、それを忘れることなく思い起こすこと、それが大切なことです。それゆえにダビデは感謝の宣言から始めたのです。神様の御業のゆえに感謝を捧げ、神様が共におられることを喜び、そして主の皆を心から賛美して、この9編を書き始めたのです。しかし問題がすべて解決したわけではないということを私たちはよく知っているのです。いや、当の旅で自身が本当にそのことをよく分かっていたのです。13節。主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の苦しみをご覧ください。死の門から私を引き上げてくださるお方よ。ダビデは今神の憐れみを必要としています。ダビデは今憎む者から来る苦しみに直面しています。そしてダビデは死と隣り合わせの危険な状況に今さらされているというのです。主は確かに悪しき者を裁き、そして滅ぼしてくださったお方です。 ダビデはそのように主がなしてくださったことにしっかりと目を向けています。でも同時に今ダビデの目の前に新たな敵が迫っている。ダビデを憎み苦しみと危険をもたらす者がいるということをダビデは感じている。これはですね、ダビデの人生を見た時にも本当にそうだなと思わせられるのです。ダビデに敵対する者を打ち倒しそして勝利をするけれども、代わってまた別の敵が現れてくる。ダビデが王になるまでもそうでしたし、王となった後もそのようなことが続いていきました。あのサウルがですね、ついに戦場で死にました。その後代わって王となったのがダビデでした。しかしそこでサウルを支持するベニヤ民族を中心としたイスラエルが立ちはだかります。ダビデを打ち倒しダビデに代わって国を治めようとする者がそこに出てくるのです。その戦いにも勝利し、ついにダビデが王となり、イスラエルの十二部族がまとまって一つの国が立て上げられてきました。しかし今度はですね、周辺諸国がダビデに対してそしてイスラエルに対して攻撃を仕掛けてきたのです。ペリシテ人、アンモン人、モアブ人、アラム人、エドム人、もう次から次へとダビデと戦う国々が起こされていきました。そんな諸外国を打ち倒した後、平和がやってきたかと思ったら、今度は国内で問題が起き上がってきます。あのバテシェバ事件の後にダビデ王家に大きな混乱がもたらされていきました。ダビデの息子たちが謀反を起こしました。反乱を起こしました。内乱を起こし内戦状態が始まりました。ダビデにとって人生とはまさに戦いの連続であったのです。皆さんもそうではないでしょうか。過去にいろんな問題があった。主の憐れみと助けによってその問題をくぐり抜けてきた。主の御業によって救われ解決がもたらされたことがたくさんあった。しかし今もまた新たな問題に直面しなければならない。5年前10年前にそう確かに問題がありました。去年には去年の問題がありました。しかし今また私たちはそれぞれに新たな問題に立ち向かわなければならない。直面していかなければならない。かつて主がなしてくださったことを覚えると同時に、今この時に主がなしてくださることに期待して声を上げる、そのようなことをダビデもそして私たちも必要としているのです。15節と16節、国々は自分で作った穴に陥り、自分で隠した網に足を取られる。主はご自身を知らしめ裁きを行われた。悪しき者は自分の手で作った罠にかかった。ヒガヨンセラ。主が悪しき者に何をなしてくださったのか、主の裁きは何であったのかということをしっかり思い起こし、そしてそれを覚えていく。同時にダビデは今目の前に迫る脅威に主が何をなしてくださるのか、主がどのような結末を用意してくださっているのかを覚えようとしているのです。続けて17節18節、悪しき者は黄泉に帰っていく。神を忘れるあらゆる国々も、貧しい者は決して忘れられることがなく、苦しむ者の望みは永遠に失せることがない。ここに見られるのはダビデの神様に対する絶対的な信頼です。主がどのようなお方であるのか、主が何をなされるお方なのか、そのことをこれまで主が成し遂げてくださったことに照らし合わせながら、今主が何をしてくださるのか、そのことに大きな期待を抱こうとしている。確かにダビデの目の前に敵がいます。悪しき者が存在しています。脅威が押し寄せ、そして問題が迫ってきている。でも彼は諦めることも投げ出すこともしません。貧しい者、苦しむ者たちから希望が奪われることがないと確信するのです。そしてダビデはそれゆえに信仰を持って、また確信を持って主に願うのです。 今必要なことが何であるのかを知って、それをストレートに率直に言葉にします。こうしてダビデは強い願いを主に申し上げる、確かな祈り心を持って主に向き合い、そして彼はこういうのです。19節と20節、主よ立ち上がり、人間が勝ち誇らないようにしてください。国々が見前で裁かれるようにしてください。主よ彼らに恐れを起こさせ、国々に思い知らせてください。自らが人間に過ぎないことをせら。主は義の審判者として座しておられる方です。栄光の王座に座って人々を、そして国々を裁かれるお方です。でもその主なる神に立ち上がってください。ダビデはそういうのです。国々に主の力を示してください。そのようにダビデは強く強く祈るのです。主は裁きの座に着かれると同時に立ち上がり、そして御業を行われるお方。ダビデはそのように神様の二つの姿をよく理解していました。そして今が立ち上がる時であると信じて、立ち上がってください、主よあなたの力を示してください、そのように願い、そして祈るのです。皆さん、しかしここで私たちはですね、誤解をしないようにしなければならないと思います。ダビデはですね、神様にお願いして、あとはただ自分は黙って見ているだけではありませんでした。祈るだけ祈って、何か良い結果が出るのをひたすら待ってるような人でもありませんでした。主が立ち上がると同時に自らも立ち上がる人、それがダビデという人だったのです。皆さん、あの有名なゴリアテとの一騎打ちを、その物語を皆さんご存知でしょうか。誰もがですね、もう勝ち目はない、あんなやつ倒すことはできないとみなしていた巨人ゴリアテです。でも少年ダビデは人間の視点ではなく、神の視点でその戦いを見ていたのです。つまりゴリアテとの戦いは人間の戦いではなく、主の戦いである、主が立ち上がり主が前を進まれる戦いである、そのようにダビデは確信していたのです。第一サムエル記の17章にこんな言葉が出てきます。スクリーンをご覧ください。ダビデはペリシテ人に言った、お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡される。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。ここに集まっているすべての者も、剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。我々の手に渡されるとダビデは言っているのです。誰一人としてゴリアテを恐れてこの戦いに立ち上がろうとする者はいなかったんです。ダビデと一緒に戦おうとそんなふうに言う人はいなかったんです。でもダビデは我々の手に渡されると言った。ダビデと一緒に立っておられる方がいたからです。主が共にこの戦いを戦われるお方であるということを知っていたからです。そしてダビデはこう宣言した後に立ち上がって、そしてゴリアテに向かっていきました。もちろんゴリアテに向かっていくダビデの前には主がおられました。主の戦いを戦われる主が先を進まれていきました。そしてダビデはゴリアテとの戦いに勝利したのです。私たちもまた確信を持って主に願うことができます。主よ立ち上がってください、あなたの力を今お示しください、そのように力強く願い祈ることができます。そして祈り終えたのならば、私たちもまた立ち上がりましょう。主の戦いのために共に戦ってくださる主が前を進んでいかれるからです。だから私たちも主の後に従い、主の戦いに 進んでいきたいと思うのです。主の霊に満たされ、主に信頼する私たちに主の約束は間違いなく実現します。主のご計画通りに主は私たちを導いてくださるお方です。そんな主とともに今週もまた出ていくものでありたい、そのように願うのです。一言お祈りさせていただきます。主よ、立ち上がり、人間が勝ち誇らないようにしてください。国々が見前で裁かれるようにしてください。主よ、彼らに恐れを起こさせ、国々に思い知らせてください。自らが人間に過ぎないことをせら。神様、私たちの直面する問題は過去も現在もそして未来もなくなることはありません。生きている限り私たちはいろんなことで悩み苦しむことが続いていくでしょう。しかしその問題の中にあなたの助けがあることを信じます。ダビデがそうであったように、さまざまな問題や敵の存在の中であなたは義の審判者となって裁きを行ってくださるお方です。憐れみと導きを与えてくださるお方なのです。そしてダビデはどんな時でもあなたに信頼することをやめませんでした。あなたこそが救い主であり助け主であることを信じ告白し続けました。新しい敵が現れ、新しい問題が生じるたびにダビデはあなたに願い、そしてあなたの御名によって祈っていきました。主が立ち上がり前を進んでくださることを期待して祈りました。神様、私たちもまたさまざまな苦しみの中であなたに声を上げていきます。また祈りの手を上げていきます。そしてダビデがそうであったように、私たちもまた立ち上がり問題に向き合うものになっていきたいと思います。どうか私たちをあなたの霊によって満たし、あなたの力によって突き動かしてください。またあなたに心から感謝し、あなたを賛美し、そしてあなたを礼拝するものとさせてくださいますように。私たちの救い主、やがて来たりたも義の審判者、助け主であり、また癒し主である主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
お立ちください。いただいたメッセージを感謝していただいて、立ち上がるとき、主と共に立ち上がったダビデのように立ち上がるときを歌っていこうと思います。ちょっと途中、立ち上がるとき後半の賛美で少し止まるところがあると思うんですが、歌詞に出ると思うので安心して止まってください。いつもと違う立ち上がるときを主と共に立ち上がって賛美していきましょう。御霊よ、今下りたまえ。
私はあなたにより頼みます。主の御霊よ今満たしたまえ、力得させたまえ、今が立ち上がる時、主が前を行かれる。この体でこの色でこの歌で賛美するんだ。主よ、この国はあなたのもの、賛美歌う国。主はこの国の癒し愛し、光昇らせる。主の御霊よ今下りたまえ、私はあなたにより頼みます。主の御霊よ今満たしたまえ、力得させたまえ、今が立ち上がる時、主が勝利取られた。この霊と誠をもってあなただけに賛美するんだ。今下りたまえ、私はあなたにより頼みます。主の御霊よ今満たしたまえ、力得させたまえ、今が立ち上がる時、主が前を行かれる。体でこの色でこの歌で賛美するんだ。今が立ち今が立ち上がる時、主が勝利取られた。この霊と誠をもってあなただけに賛美するんだ。今が立ち上がる時、主が前を行かれる。この体でこの色でこの歌でいつまで心から賛美するんだ。
賛美するんだ。
賛美するんだ。賛美するんだ。
最後に、永遠に変わらない神に、永遠に変わらない神にを賛美していきましょう。 ました。本当にこの後皆さんでいただいた恵みを分かち合ってみてください。クリスチャン同士の仲間でしかできないような蜜の恋、御言葉の分かち合いを、これにてオープン礼拝を終わりにします。皆様良い交わりを。